おはようございます。2011年にお迎えする宗祖親鸞聖人750回ご縁起のテーマが、今命があなたを生きていると発表されました。この言葉に基づき、私が親鸞聖人のただ念仏して御座に助けられ参らすべしという御教えをどういただいているのか、6回にわたりお話しさせていただきます。まず今日は、あなたと呼ばれている私とは何かということについてお話しいたします。小さい時から朝起きて顔を洗ったら、まず一番に仏様にお参りするということを生活習慣として育っていながら、薄暗い本堂へ一人で行くのは怖く、また体の大きい父が毎朝のように聞く、もう本堂へ参ってきたか、仏さんにお参りもせんとご飯食べるやつがあるか、という大きな声は恐怖の対象でしかありませんでした。少し大きくなった時には、本堂には足を運ぶものの、何万打仏なんて言ってやるものかと仏様をにらみつけておりました。中学に入ると寺に対する反発はますます強くなり、ささやかな事件をきっかけに、わけのわからんお経を読んでお布施のことをあれこれ言う寺なんか、そのうち潰れるわと思うようになってしまいました。そのことを同級生に話したところ、君のとこは何宗やと尋ね、親鸞さんなら鎌倉時代の人や、鎌倉時代の教えが今も続いておるというのはきっと何かあるのさと言ってくれたのです。何かあるのさという言葉とともに、小さい頃村の子供たちがクソ坊主と言っているのを聞いて、お坊さんは皆クソ坊主なのと尋ねた時、真宗には教えがあると即座に返ってきた母の言葉が思い出されてきたのです。高校に進学と同時に、真宗大谷派の桑名別院から仏教青年会の案内が来ても抵抗はなく、教えとは何なのか、700年寺を続かせた教えとは一体何なのか、その何かが知りたいと出かけていきました。そうして自分で意識して仏法に触れた最初に、そういうお前はどうやという言葉を私はいただいたのです。この言葉は、今まで一度も問題にしたことのない自分がとても大きな問題となって私の前に立ちはだかることとなりました。初めて自分というものが問題になったのです。昭和37年高校1年生の夏の日の出来事でした。何事をするにも、何を考えるときにも、そういうお前はどうやと迫ってくるのです。見えてきたのは、自慢できるものを何一つ持たない哀れな自分の姿でした。そういうお前はどうやなんて言葉を聞かねばよかった、聞かねばよかったとの後悔に苛まれながら、手も 足も出ない深い淵に沈んでいったのです。家庭にあっては父と口がきけなくなり、泣いては部屋に閉じこもる毎日。進路は親の決めた短大と決まっており、勉強に意欲も湧かず、進学校の中には当然私の居場所はなく、別院からの案内に、自己を知れ自己を知れ、ああもう耳にタコができたわと嘘吹きながらも、そこを唯一の居場所にして別院に出かけておりました。暗い顔をして下を向いて歩いていた私の青春時代です。私の問題にしていた自分というものは、すべて私の外を包むもの、測ることのできるものばかりでした。どんなに激しい劣等感であっても、それは同じ量の優越感が自分の中にあるというだけのことで、どちらも本当の私ではなかったのです。それは仮の私であって本当の私でないとわかるまで、私はなぜ私に生まれたのか、どうして私は私に生まれなければならなかったのか、大きな問題を抱いて人生を歩み始めたのです。